都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林です。また人が来ましたね。すいません、なんかもう何度も
なんで毎回このタイミングかね。本当に、
しかもなんかすごい大勢来てるわ。
また
うん、なんか言ってる、後輩に席を譲れという方がいるかもしれません。でも譲らないと上がれないメンバーは勝てない、潰すつもりで来てくださいですって。
なんかうっすら聞いたことあるようなこと言って
るね。いや、怖いわ。なんか、なんか怖い。なんかちょっと怖いっすわ。またなんか言ってる。
うん。
努力は必ず報われる。私、高橋みなみの人生をもって証明します。ですって。
名前言っちゃった。
怖え。なんか、多分、過激派の人だと思う。
いやいや、もう。
あの、言葉。
古いよ、
多分。言葉の使い方がシンプルになんかちょっと怖いから。うん。過激派の人だと思う。なんかまた言ってる。
何まだある。
うん、あの、正直言います、全部話しますね。じゃあ今まで隠していたこと、コンサートで10年桜を歌いました。私は再会の誓いの瞬間に桜たんにもっとちゃんと踊ってと言いました。じゃないと AKB が終わるから。それを言ったら桜たんは出れなくなっちゃいましたって言ってるわ。
なんか揉めたやつじゃないのそれ。わかんないけど、
まあ、またなんか言ってる、
うん、
私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いでくださいって言ってますわ。
はいはい、まあ AKB の方々でしょうね。うん、
帰れ。
いや、
返しましたけどね。大勢いましたけど、
うん、もう古いよ、はい、
数百人来てました。
今違う人たちばっかりだから。
数百人本当来てた。
え、もう、
うん、
やからばっかりになってる。
最後に残ったものを何も躊躇なく取れる、それが前田敦子センターなんです。なんか言ってる。
いや、でも古いんだよ。もうだいぶ前にセンター降りてんだよ。
やすしも来てた。
やすしは、やすしが来てんならちょっと、
やすしも来
てた。ちゃんとやってほしいな。
やすしも来てた。
引率してほしいな。うまく
返しましたけど、すいません、うん、すいません、ちょっとやかましかったんで返しました。
そうですね、もう一つ邪魔なんでお願いします。
はい、いきます。教えて都市伝説。
はい、
これはですね、我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
うん、
あのね、すっごい岸本さんにも質問来てると思うんですけど、
質問
たびたび僕の方にも、
うん、
SNS のメッセージ、
DM とか、
あ、そうそう、はいはい、DM だとか、
うん、
あと会った時に直接聞かれたりするんですけど、
うん、
どういう風にポッドキャスト、
うん、
YouTube やってるんですか、うん、モチベーションとか、あと毎日に近いぐらい、毎日近いというか毎日続けてるじゃないですか、
うん。
そのモチベーションとどうやって伸びる、どうやったら伸ばせられますかみたいなことをすごい言われません。
原動力とか、そのやり方
とか。そう、やり方とか。
あ、まあ、いるよね。そういうことを聞く人も。
聞かれません。
まあ、すごいっていうか、まあまあ、たまにぐらい
だけど。めちゃくちゃ聞かれるんで。
ああ、まあ、だからそういう YouTube やってる人に会うことが多いからでしょ。
は
い、
うん、そうっすね。
YouTube とかね、そういう表でなんかやる。そうそうそう。
でどうやって伸びてるかとかも分かんないですよ、うん、僕は岸本さんに全部任しちゃってるから、うん、データに関したりとか、
うん、
サムネイルの作り方みたいなのも言われた通りにやってる。ただただマシンだから俺は。
マシンじゃねえ別に。
まあここはちょっと
マシンでたまにでもあるだろう、うん、魂入れる時が
こうした方がいいんじゃないっていう時はそれ送りますけど、うん、あと自分がすごい時間かけて取材した回とかは
思い入れがある、
ね、思い入れがあるやつは、
うん、
いやこっちの方が多分僕は力入れてるんで、
うん、そ、うん、
岸本さんの方が正しいんだろうけれども、
うん、
俺が力入れてる方をタイトルに
したい
ですっていうのはあったりしますけど、
ね、
うん、でも結構8割9割方岸本さんの言われた通り作ってるじゃないですか。
まあまあまあ、その担当がそうだからね。
そうそう、うん、とかなんかこのタイミングでこういう話をするっていうのは岸本さんの方が時事ネタみたいなのが多いから、それはもう私分かんないですよ、
うん、
どう伸ばすかみたいなのはもう分かんないって、うんうん、言われる、聞かれたると、
うん、
全部ちょっと分かんない、すいません岸本に聞いてくださいって言うんですよ。
それの被害も来てるけどな。こっちにも
そうそうそう僕は言うんですけど、だから僕が言えるのってモチベーション、
ああそこっすか、
そう、はい、どう続けられるかとかしかないんですけど、
うん、
あの
原動力ね、
うん、ないっすよ。 言えることは。
お前に聞いても何も返ってこないじゃねえか。
そう、だから言われる。
うん。
岸本さんがよかったな。
聞きがいのない。
よく言われる。岸本さん呼べばよかったですね。
でも
とか、
その原動力なしで続ける方がちょっと逆に怖いんだけど。
原動力はあるんだけれども、言ってあげられる言葉がない。
まあ別の人だからね。
そう、僕とあなたは違うし、
うん、
立場も何が好きかとかも違うから、
うん、
僕は好きなことだから失敗してもいいと思ってやってるんですよ。
うん、
それがたまたま伸びてるだけで、好きだからずーっとやってるんですよ。
うんうん、
でたまにむちゃくちゃ腹立つんですけど、まあ、うん、でも都市ボーイズって伸ばしてんの林さんですもんねとかって言うんですよ、
うん、
確かにその賞とかももらってるし、
うん、
出演本数で言ったら僕の方が多いですよ、
うん、
ただちもさんがいないと僕やってないと思うんですよね、一人だと、
うん、
でその迷惑かけちゃいけないってい
う
のもあるしね、岸本さんにだし、あとポッドキャストってお金かかるんですよ、やるのにね。
あ、ちょっとね、その、ブログの、あ、うん、だったりとかね。
そうそう、
ね、
かかるんです。維持費みたいな。
初期費用というか。
うん、かかるんですよ、うん。だから、あの、プラスがないんですよね。
そもそもはね。
うん、実はプラスが全くなくって、ね、もう名刺みたいなもんだから。
うん、
ただ、YouTube っていうのは、見られれば見られるほど、まあ、とお金が入りますよね。まあ、まあ
それそうだ
よ。
システムはそうだ
から。そうそう、システム上ね、入るんで、うん、その YouTube とかポッドキャストとやめるっていうのが、うん、まあそのポッドキャストのも数年間、キムさんに来てもらってるから、
うん、
無償でね、
うん、
来てもらってるから、どうにかこれお金にしないと、数年間、ちょっと恩返しできないなと思って始めたんですよ、
うん、
YouTube は、
うん。
だから、恩返しでやってるからやめらんないし、休めないみたいなのが
あるんですよ。まあまあ、まあね、やめらんないっていうのは、まあちょっとあれだけど。
いやもうやめらんないですよね。
別にそんなこと
は。やめらんない
し、休めない。
そう、あと、そのモチベーションをどうやったら続けられるかっていうことを考えたことないんですよ。
うん。てか俺も思った、それ聞いてる時点でダメじゃない、
うん、そうなんですよ、
うん、
あの好きでずっと続けてるから、
うん、
毎日楽しいわけですよ。むちゃむちゃ辛いし、うん、しんどいし、寝る時間もそんなないけれども、うん、毎日楽しいから、その手をなぜ止めなきゃいけないのって思うのよ、
うん、
続かないということがないから、
うん、
だから僕もそう言われた通り、そのモチベーションが続かないんですよ、どうやったら続けられますかねって言ってる時点でもダメじゃないって、
ね、
続けられるものを見つけてやりなさいよって思うんですよ、うん、
だってやらされてるわけじゃないじゃん、自分で大体やってるから、
まあね、まあ、仕事としてやってるんだったらあれだけれども、
うん、
僕はあのほんまになんていうんですかね、コミュニケーションの延長線上で続けてるからYouTube
すごい、すごい、でも、それはなかなかだよね。まあでも、そういう人多いかもな。
多いですよね。うん、
多いかもしれない。長くやってる人って。そ
うそうそう、だから別にその、モチベーションじゃない。もう生活の一部になってるし、
うんうんうん、
楽しいからやってるっていうだけで、
うん、
まあ、何も僕はあなたに言ってあげることはないですねって、
毎回。まあ、確かにそうだね、うん。テクニカルな部分は教えられるけど。
そう、だから編集は教えるんですよ。
気持ちなんかね、そうそうそうそう、言われたってって感じだよな。
編集の仕方とかは、うん、教えますけど、
うん、
それ以外のことは僕はもう何も教えられないから、まあ
ね、
あなたじゃないし僕は、
うん
うん、だからすいません、僕じゃなくって、なんかちゃんとあのデータ取って、
うんうん、
こういうのが伸びるんだろうなってやってる人に聞いた方がいいっすよって
毎
回言ってるんで、
まあまあ確かにそうだね、
なんでちょっとここで言いたいんですよ聞くな俺に。
いや、やっぱりそこに行き着いてた。
そうそうそうそう、
結論それ言ってんだろうなって思ってたわ。
すげえ来るんですよ本当に
俺もだからそれを聞く時点であんまり向いてないと思うよ。
あとその、まあ、僕ら18万人とかで、
うん、
ポッドキャストも確かに上位なんですよ、ランキングで言うとね、
うん、
なんですけど全然満足してないし、
うん、
だって、
まあ、
トップって日本で1000万なんでしょ、
1000万登録いってる人が
数人、18万でしょ、
数人いる、
いやまだまだじゃんじゃんって思うし
そうだよ
そうそうそう、うん、だからあの全然伸びてるともそんな実は思ってないし、あと数字も見てないし、
そうそう、だから伸びてるとも思ってないし、
うん、
なんていうかあんまりないよね、その実感もね、
ない、
別にすげえ、まあ、いや数字としては本当すげえし、
うん、
10万人超える人間と関わることはまずないんだけど、
うん、ないけど、
でもなんかあんまりないよねそこの意識ね、
ないんですよ。このまま何かの飲み会に参加させても
う
て、
うん、
すっごい気使わしちゃって、
うん、
18万人が来たみたいな顔
されて。そう、てか、俺も言われた。
いや、違う。俺別に普通の人間だし、
うん、そう18万人が来たって感じの空気やめてほしい
ね。そうやめてほしいんですよね。その調子乗ってるとかじゃなくて、うん、もうほんまに何でもないただただ好きなことやってるだけの人だから、うん、普通に働いてる人の方が偉いんですよ、
うん、
僕らなんかよりも、うん、絶対に。だからちょっとあの質問するのやめてほしいなって思ってます
何それそれだけ超めんどくさい。それが言いたかったの。
それが言いたかったです。むちゃくちゃめんどくさいんで。
なんかだからもうあれよね、周りに思われてるのがちょっと変わってきたって感じだろうね。周りの見る、
そうっすね、周りはね、
見る目が変わってるだけで、
僕は何も変わってないです。本当にもっと上行きたい僕は。
でももう100万登録の人は100万登録の目で見られるんだなって思うわ。
うん、そうですね、うん、でも100万登録の人はまた多分上見てるしね。
うん、
うん、まあ全然本当にだから聞いてくんな何も
聞いてる人に向けてだよね。
そう、
これは
そう、あのよく聞かせてもらってます、うん、でっていう感じで言うんで、
楽しようとすんなって思うわ。もうその人に聞いてって分かんないし、そんな
の。なんかあれが腹立つんだよな。見てたり聞いてたりしたら何聞いてもいいみたいなやつ。
わかるわかる。ファンっていう建前を使う技でしょ。
うん、そうそうそう、うん、ほんといつも見させてもらってます。で、どうやってネタ集めとかしてるんですかって言うか。なんで言うねん。
いや、そうそうそう。
みたいな。あの話って、とか、なんで言うねん俺が。あなたに。見てるだけの。聞いてるだけの。いや、ありがたいですけどね。うん、でもなんで言わなあかんねんってやっぱ思っちゃう。
ね。結構ズーズーしい人いるからね、
うん、多いっすね、うん、そんなこと僕話したわけじゃないんですよ。ちゃんと用意してるんで話したい話を。
はいはい。
あのね、
うん、
やっぱ反面教師ってあると思うんですよ
え
反面教師、
うん、今の話、
反面教師、今もそうですよ。
そうだよね、
うん、僕も反面教師してください。悪いとこたくさんあるんで、いいとこだけじゃなくて。
あるよ、あるある。
いや、ねえよそんなねえだろ。死ぬ気で頑張ってんだから。
全然そこは受け入れない。
死ぬ気で頑張ってんだから。
全然そこは受け入れない。
命削ってやってるよ仕事ずっと。そりゃこんだけ伸びるよ、命削ってんだから。
やめろよ
他の人よりも。
やめろよ。
お前らが酒飲み行ったりとかテレビ見たりとかいろいろやってる時に、俺はずーっと本読んだりとか取材したりとか編集したりしてるわい。そりゃ伸びるよ、命削ってんだからよ。
その分ずっと言ってるからね。
命をお供えして俺は登録者伸ばしてんねん。
そうね。
そうですよ。
死神と一緒だよ。
そんなことを言いたいわけじゃないんですよ。
はいはい、
死神？
いやいや、
どういうこと？
ろうそくと引き換えにみたいなことだから。
そうそう。そうなんですよ。
うん、
あと、そう、あれもムカつくから言うな、トッシュボーイズ林さんですよねっていうのやめろ。むちゃむちゃムカつくから。
なんで？
いやいや、ムカつくじゃんだ
って。別にいいじゃん。
いや、俺は嫌だ。
嫌な
の？俺も全部それ言い返してきてるけど、いや、トッシュボーイズは、岸本さんいないと僕はやんなかったし、
うん、
最初言うとね、うん、あとこんなに上げてもないし。
お前が武器になるのに、俺だろ、どっちかっていうと。そこ武器になるなら、どっちかっていうと。
違う違う、トシボーイズはね、うん、二人だから、うん、どっちかとかじゃなくって、うん、やめてください、それほんまに。ムカつくんで。ちょっと、反面教師の話があるんですよ。こういうふうに、ね、ケンケン言っても話が伝わらないから、うん、もっと柔らかく言った方が伝わるよっていうふうに僕から反面教師取ってください。今のはね。
長い前振りだな。
今のはね、はいはい、そう思うんです。は
い。
はい、ですね、うん、偉人、たくさんね、成功させて、まあ歴史に名前を残している偉人たくさんいますけれども、
うん、
その偉人のいいところではなく、今回は悪いところを見て、勉強して、反面教して、うん、あ、ここはこうしたらうまくいったかもなっていうのを自分の中に受け入れて勉強してください、今回はね。
はい、勉強会ですね、はい。
反面教師してください。では行きます、一人目。
うん。うん
スティーブ・ジョブズ。
はい。
スティーブ・ジョブズ。素晴らしいんですよ。
まあ、アップルの。
そうそう、うん。いろんなものをね、まあ発明していって。
はい。
まず、1977年、アップル2。
うん。
コンピューターはですね、その昔、大学とか、限られた場所にしかなかったんですけど、うん、このアップル2というパソコンが発売されて、普通の家にもパソコンが置かれる時代へと変わっていくんですね。
各家庭への最初のね、
一歩
って感じだよね。
はい。そして1984年、うん、マッキントッシュ発売です、う
ん。
一目で機能が分かるアイコンを使った画面というのは、このパソコンから始まるんですね。うん、マッキントッシュから。
そうだね。
うん。これによってパソコンは誰にでも使いやすいものへと変わる。
うん。
だから専門のものではなく、普通の一般の方も使いやすいものへと変わる。
うん。
その革命ですね。
偉人だわ。
そう。そして1998年、
うん、
iMac。
うん、
ね。これまではあまり気にされなかったパソコンの見た目。
うん。
それを、まあ、部屋のインテリアとしても使えるおしゃれなパソコンへ進化するという。
うん。
これが大ヒットします、
うん、
皆さん知ってますよね。そして iPod です、
うん、
音楽をデータにして持ち運ぶことがここから始まります、
うん、
CD ではなくデータで買うという時代が始まるんですね。2001年です、
うんうん、
そして2007年、 iPhone、 昔のスマートフォンというのはキーボードがあったりだとか、
うん、
扱いが難しそうなんですけど、画面をタッチすることで使える iPhone が登場して、多くの人がスマートフォンを持つ時代へと変わるんですね、
うん、
こういうふうにいくつも革命を起こしているスティーブ・ジョブズなんですけれども、
うん、
いろいろ失敗してるんです。
まあね、なんかいろいろ噂は聞いておりますけど、
はい、大ヒット商品の数々をですね作っているんですけれども、
うん、
この全てに関わっているのがスティーブ・ジョブズ、うん、だけれどもスティーブ・ジョブズがこれらを作ったわけではないんですね、
うん、
ちょっと悪い言い方しますけれども、
うん、
作っている人にもっとこうした方がいいよというアドバイスをしただけなんです、
うん、
だから作った開発者ではないんですね、
うんうん、相棒がいたからね。
そう、そしてもっと言うと、うん、これらの商品っていうのは特に新しかったわけではなく、
うん、
似たような商品がすでに出ているんですよ、
うん、
それのまあモノマネじゃないけれども改良品というのがスティーブ・ジョブズがうまかったわけです、
うん、
アドバイスがね、
まあ、より良くしたということね、はい、
でジョブズが関わるとたちまち世界的ヒット商品になるよというふうに言われているわけです、
はいはいはい、
その秘密というのは強いこだわりです。
うん、
ジョブズは徹底的に使いやすさ、そしてデザインにこだわるんですね、
うんうん、
使いやすくないと意味ないでしょと、
うん、
かっこよくないと意味ないでしょと、
うん、
で自分が気に入った形になるまで何度も何度も作り直させるんですね、
うん、
作っている人に対してものすごいひどい言葉をぶつけることもしょっちゅうです、
うん、
これダメ捨てろとか、
うんうん、
ひどいんです、
うん、
でもこうしてこだわり抜いて生まれた商品だからこそ、まあ、世界中で愛されるわけですね、
うん、
そんなスティーブ・ジョブズでも大きな失敗を経験することとなります。それを今回ご紹介いたします。
はいはい。
ジョブズはですね、自分で作った会社を追い出されてしまうんですね、
うん、
ジョブズの会社のアップルコンピュータ、
うん、
アップル2が売れたことでどんどん大きくなるんですけど、
うん、
マッキントッシュを出した次の年、
うん、
大変な時代に陥るんです、
はい、
マッキントッシュは最初こそたくさん売れるんですけど、どんどん作るんですよ、
うん、
売れるからね、
生産
すると、
うん、
徐々に売れなくなっていくんですね。
そう、
作ったのに売れない、うん、会社の売り上げがドーンと落ちてしまう、
うん、
で経営者たちは大慌てするわけですよ。売れなくなったぞと。
まあね、在庫残るだけだから、う
ん、そこで売り上げが落ちたことをみんなジョブズのせいにするんですね。経営が悪くなったのは君のせいだ、
うん、
君はわがまますぎる、
うん、
そして口の悪さで社員たちの心を傷つけている、だから出て行ってくれないか、うん、ジョブズは確かに周りの人と仲良くすることができない、うん、まあ、そういう考えがなかったんです、
そもそも、ね、はいはい、まあ、そういうつもりもないし、
そう、うん、それでも会社が儲かっていればよかったんですけど、
うん、
まあ、会社がうまくいっていない、
うん、
こうなると経営たちは平気で人の悪口を言ったりとか、何度も作り直しをして商品をなかなか売り出せなくなるジョブズの振る舞い、
うん、
これが悪いことのように見えるんですね、
まあ、目の上の炭鉱部みたいになっていくわけだ。
そう、それがよくてすごい、まあ、
まあね、
ヒット商品を出しているのに、
そう
そう、売れないとやっぱりダメじゃないか、そこはと、
うん、結果を出してたからこそっていうね。
そうなんですよ、
うん、
ジョブズはもちろんですね、あの会社の中で一番偉い人なんですけど、
うん、
だからといって何でも思い通りになるわけではなく、
うん、
経営者全員から出ていけって言われちゃいまして、
うん、
出ていくんですよ
実際ね、うん、そう、クビになって、
そこでむちゃくちゃ落ち込むんですね、
うん、
で絶望的になります、
うん、
そんなジョブズがですね、そこでどうしたか、
うん、
周りの連中がバカなのが悪いなって思うわけですよ。
まあね、そうだろうね、うん、ワンマンだからほぼ
自分が悪いんじゃない、
うん、
これ周りが悪いなと考えて、ジョブズは新たにパソコンの会社を作るんですね、
うん、
でアニメーションの会社を買い取るんです、
うん、
後にそのアニメーションの会社がアニメ作りに革命をもたらすと、
うん、
でジョブズは復活するんですよ、
うん、
一方ですよ、ジョブズを追い出したアップルはその後も売り上げが戻るどころか、どんどんどんどんジョブズを抜いても、まあ、これが下がり続けるんですね、
うん、
この前では会社が潰れてしまう、
うん、
そこでアップルが取った最後の手段は、ジョブズが新たに作ったパソコンの会社を買い取って、
うん、
ジョブズを再びアップルの経営者にするんですね、
はいはいはい、
すごいですよねこれね、
復帰ですよね、
そうそうそう、
不死鳥だよ、
そうなんですよ、うん、やっやっぱジョブズおらんといかんなーとなって、うん、会社ごとジョブズを買うんです、
うん、
でアップルに戻るんです、ジョブズ、
うん、
最初にしたこと、
うん、
会社の経営者のほとんど追い出して、 再び徹底的に商品を作り込む。
まだ変わんないわけだ。
戻るんです、最初に。
うん、スタイルは。
ワンマンになります。
うん、
こうしてできたのが iMac、iPod、iPhone。
の大ヒットだ。
そして再び世界を変える。
うん、
人にどう言われようと、まあ、思われようと、そこで居場所を追われても、自分を変えることはなかったんですよ、ジョブズは。
うん、
その結果、大きな成功を手に入れるんですよ。
うんうん、
ただこれって、
うん、
ジョブズが、
うん、
素晴らしい技術とかアイデアを持っていたからですよね。
うん。
普通の人ってできない。
まあまあ、そうそう。ジョブズがまあ、うん、能力があったからこその。
そうなんです。
まあ、うん。結果だよ。
じゃあ、こっからどのようなことを、まあ、反面教師で勉強するかなんですけれども、
確か
に。何だと思いますか？
天才は折れなくていいけど、一般人は折れろ。
うん、違うよ。言ったろ、今。一般の人でもって言ったろ。違う違う違いますよ。
みんなは俺と
ジョブズ目線で言うな。我を。違います違います。
お前らは違うぞっていうことじゃないの。
違います。これは、
うん、
失う場所があったとしても、
うん、
新しい場所をまた見つけましょうっていうこと
です。で、はい、そこなの？
そうですそうですそうです。そうです。だから興味のあることに参加して習い事を始めたりして、
うん、
失った場所のことはもう見ずに、うん、新しい場所を見ることによって新しい自分の居場所を作りましょうってことなんですよ。なんか後のことばっかり考えて後悔ばっかりするでしょ。
固執しない方がいいんだ。
それってマジで無駄。
まあ確かに時間の無駄だね、
うん、
それは
無駄なんですよ。で、うん、人格ってそうそう変わらんから人間の、
うん、変わんない、
うん、だから追い出されたとしたら、うん、そこをね、あなたはずっと追い出される人生です。
いや、そんなことないだろ。新しい追い出されない場を作るとか、
うん、そういうことなんですよ。
追い出されて、追い出されないような環境に入るとか、
うん。そう、そうなんです。そういうことをしていきましょうよって僕は言いたいんですよ。
そこか。
そうです、そうです。
そこだけだったんだ。
そうです。
学ぶべきところは。
ジョブズは、すごい人なんで。
いやいやいやいや、結構なサイコパスだからね。
まあ、そうそう、ちょっとなんとも言えないなという。ジョブズは本当にすごいですからね。まあ、いろいろ本当に、むちゃくちゃな話ありますけれども、
うん。
はい、ちょっとやっていきましょう。続いてがですね、カーネル・サンダース。
おお。チキンのおじいだ。
チキンのおじいですよ、うん。カーネル・サンダース。本名、ハーランド・デイビッド・サンダース。と言います。
うん、
まあ、誰でも知ってますよね。
まあね、有名だね、うん、もう。
ケンタッキー・フライド・チキンを作った人、カーネル・サンダース。ですよね、
うん
うん。まあ、名前は知らないけれども、まあ、顔とか、そんなの知ってるでしょ
う。顔というか、ね、まあね、うん。
立ってますから、像がね。
あと、ロゴになってる。
あ、そうですね、
うん。
で、カーネルはですね、ケンタッキーフライドチキンを作ったのはなんと65歳の時なんですよ。
そうそう。
年いってから
なんです。なってからなんだよね、うん。
世界中で大人気のお店を作り上げたんだから、さぞかしすごいですね、素晴らしい人生を歩んできたのだろうと思うかもしれないんですけれども、
うん、
これがなかなか失敗続きの人生だったんですね。初めて働いたのは10歳です。
うんうん、
家族を助けたいという立派な理由なんですね、
うんうん、
与えられた仕事は木を切り倒すお手伝い、
うん、
でもまだまだ子供の10歳のカーネルの少年はですね、仕事の途中で動物を見つけては追いかけたりしていたため、うん、1ヶ月でクビになります。
え、そんなキャラだったの？
動物待て、
うんうん、
追いかけちゃうから、
うん、
お前動物追いかけるのやめようやって何回も注意されるんですけど、
うん、
いや、やめられません。
俺その注意したくないもん。ムカつくわ。
動物追いかけんなよお前。
注意したくないもん。
まあ、10歳ですからね、うん、ちっちゃいから、まあ、クビになります、
うん、
でクビになったことでカーネルはひどく落ち込むんですよ、
うん、
動物追いかけてクビになっちゃったなって、
うん、そうだろう、
うん、で次は動物なんて追いかけなくって真面目に働こうと強く誓うんですよ。
まあまあ、それはいいことだ
よ。それからですよ、うん、まあ、叱られてね、相当怖かったんでしょう、
うん、
生き生きる大将がね、
うん、
本当に真面目に働いて、
うん、
学校も通うんですよ、
うん
うん、で仕事を真面目にこなしていたカーネルなんですけれども、学校の勉強は先生の教え方が悪かったせいか納得のいかないことが多くて、
うん、
揉めて、うん、13歳で学校行くのやめてます。
へー、
うん、もう行きたくないって言って、行ってないんですよ。
うん、
でその後、いろいろと人生を、じゃあ、いろいろと仕事を変えた後、
うん、
16歳で鉄道会社に入るんですよ、
うん
ね。何事も頑張り抜く性格からどんどん仕事を覚えて、え？
でっかいね、今日の音。
どうした？いつじゃない？
近いね、でも。
ね。
あれ？これ、ここら辺じゃないの？
事件です。 まあ、いろいろと仕事を変えるんですけど、16歳、鉄道会社に入るんですよ。
うん、
で、どんどん仕事を覚えて出世するんですよ、
うん。
で、正義感が強いカーネルというのは、仲間の社員が鉄道の事故で怪我をしたのに、うん、お金を払わない会社に反発するんですね。
うん、
でお金出せって。
出さない方が悪いからね。うん、
ただまあ、その当時、やっぱ会社の方が強くって、
うんああ、まあまあね、うん。雇ってやってるって感じなんだろうね。そう
です
ね。
あと他ではやっぱりちょっと雇えないなっていう人を入れてるんで。
うん、16歳とかだしね。
うん、なんですよ。そういうのもあって払わないって言ってたんですけど、まあそれを反発して、これ成功するんですよ。お金出させるんですよ。
うん、
そのせいで、うん、目をつけられて、首。
ああ、じゃあまあまあ、それと引き換えになっちゃったんだ。
うんうん、そうなんです、うんで。法律の勉強もしてたんですよ、カーネルは。
へ
え。22歳で弁護士の事務所で働くんですよ。
うん、
すると、ある裁判で弁護する人と揉めて殴られたんですね。
うん。
ボコッと。
うん。
そしたら、椅子を持ち上げて相手に投げようとするんですよ。
カーネルが？
うん。
うん。
で、法律で戦う弁護士が暴力を振るおうとした。っていうことで、首。
まあ、そりゃそうだね、
うん。26歳。物を売り歩くセールスマンを始めるんですよ。
ええー、うん。
で、カーネルはちっちゃい頃から大人と仕事してるから、
うん、
もうこの、おしゃべりとか、まあ、その、セールスの才能があるんですよ、
うん、
でトップセールスマンになるんですね、
うん、
そしてこれは長く続いて31歳まで続くんです、
うんうん、
31歳の時に自分のお金を全てつぎ込んで新しいあ違う、つぎ込んで新たにですねライトを売る会社を作るんですね
立ち上げるんだ、
うん
うん、
しかしさらに新しいライトが発明されたことで会社は潰れます
まあまあまあそういうことか、うんそう競合のが強かった。
そうなんですよ。もう別の新しいライトが発明されて、潰れてしまいます。
うん、
そこで、34歳で無一文。
うん。だいぶやばいね。
そう、もうむちゃくちゃやばいですよ。
30半ばで、無一文は、僕の、きついね。
同い年ぐらいで無一文です、
うんうん。
で、お金がなくなって、再び、セールスマンやろうって思うんですよ。うん、うまくいってるからね。
まあ、まあね、普通に成功する方がいいよ、う
ん。だけども、自動車の事故で大怪我をして、半年以上休むんですよ、
うん。
で、怪我が治って仕事を探していると、君、ガソリンスタンドの仕事やってみない？と声かけられるんですね。
うん、
こうして37歳でガソリンスタンドの店長になるんです。そして、まあ、さっきも言いましたけれども、セールスマンとしてかなり能力が高いので、
うん、
どんどん売り上げを伸ばしていくんですよ、
うん。
なんだけれども、そこに不景気の波が襲うんですね。
うん、
不景気になるとみんなお金をあまり稼げなくなると。
うんうんうん、
それでもカーネルはその正義感の強さからお金のない人にお金は後でいいからって言って、ガソリンを無償で渡すんですね。
へ
ー。それでも不景気は続くと、
うん。
で、後でもらえるはずのガソリン代がもらえない。カーネルは再び、首。
クビなる回数多いね
仕事なくなります、
うん、
でもすぐにまたガソリンスタンドをしないかという話が舞い込んできて再びケンタッキー州でガソリンスタンドを始めるんですね
お近づいてきたぞ、
ね、
あ
でこのガソリンスタンドというのは大きな通りにあるんですよ、
うん、
で車がどんどんやってきてお客もカーネルのサービスに大満足、
うん、
でもですねお客には一つだけ不満があるんですね、
うん、
それは近くに美味しいお店がないこと
なるほどなるほど。
ご飯が美味しいお店がないんです。うんうん、大通りなのに、
うん。
カーネルはひらめくんですね。
うん、
ガソリンスタンドに、食事ができる場所を作って、自分の料理出したったえんちゃ
うん
って。実はですね、
うん、
カーネル、料理も得意。
へ
ー。そのレストランで大人気だったのが、フライドチキンなんです。
はいはいはいはい。
その美味しさに人がどんどん集まってくるんですね。
うんうん、
いや、ガソリンスタンドじゃないと。
うん、
あそこ、チキンめちゃめちゃうまいで、
うんうん。
で、さらにガソリンスタンドをたくさん増やしていくんです。で、近くにホテルも作るんです。
うん、
どれも大人気になります。
へぇー、うまいね。
そうなんですよ。ただ、
うん、
1956年、カーネル65歳の時に、このすべてが潰れます。
もう人生ゲーム上がりの感じだったのに。
うん、うもう、
ここで終わるの
そろそろかなと思ったでしょ
違うんですよ。キングボンビーが襲ってきたね。う
ん、最後に潰れるんです。
うん、
理由は、近くに高速道路ができてしまって、大通り通らなくなるんですよ、下道を。
ああ、うん、はあはあはあ。
みんながそっち通るから、ガソリンスタンドに行く理由がなくなるんですね。
へ
ぇー。すべて失うんですよ。スタンドも、ホテルも、レストランも、
うんうん、
何もかもなくなるんだけれども、手に残っているのが、フライドチキンの作り方。
まあでもそうね、レシピで残ってた
と。何もないけれども、うん、俺美味しいチキン作れんねんと、
うん、
カーネル考えるんですよ、
うん、
他のお店にもこのフライドチキンを置いてもらって売れた分だけお金をもらうというのはどうだろうと。
へえ、
うん、
賢いね。も
でガソリンスタンドが潰れる4年前にあるレストランで試しにフライドチキンを売ってもらったところ大人気になったことがあるんですね、
うんうん、
その経験からガソリンスタンドがあった場所からケンタッキーフライドチキンと名付けて、うん、65歳のカーネルは車にフライドチキンを作るために必要な道具を積んで、
うん、
広いアメリカ中を飛び回るんですよ。でお金がないからよりは車中泊、
うんうんうん、
最初は全くうまくいかないんです、
うん、
1500回も断られたという話があるんですね。
へ
え。うん。言いますか？いりませんと。
うん。
でも中には、心よくフライドチキンを置いてくれるお店があると。
うん。
そのお店には、フライドチキン目当てのお客さんがどんどん入るようになるんですね。
うん。
こっから、風向きどんどん変わります。
へ
え。カーネルが、フライドチキンを売り歩き始めてから2年後、
うん。
カーネルの電話は、鳴りっぱなしになるんです。
うん、
うちにもケンタッキー置いてくださいと、
うん、
うちにもうちにもと、
うん、
でこうしてカーネルフライドチキンっていうのはアメリカ中に広まってやがて世界各国、
うん、
日本にもありますよね、はいはい、当然ね
フランチャイズ化して
だからカーネルサンダースの人生っていうのは、
うん、
誰よりも、まあ、上がったり下がったりが激しい人生、
うん、確かに
でこれから人生はいつでもやり直せる人は何度でも立ち直れるぞということを我々に教えてくれるわけですよ、
うん、
だからこっから取れる反面教師っていうのは失敗しても前向けやということですよ
ものすごいシンプル
失敗してもやり直せるいくつになってもとだってカーネル・サンダース、
まあね、65で成功だもんね
そうですよだってそれまでもう全部なしになってんだから、
うんうん、
65の前に全部潰れてんだから、
まあ、まあまあちょいちょい成功してるけどね
そっから車中泊続けて65が、
うん、60代はきついな
アメリカ中にこれお願いしますケンタッキーライチキン置いてくださいって1500回ぐらい断られても諦めずにどんどん回っていって徐々に徐々にですから、
うんうん、
だからいつでも生まれ変わることはできるんですよ
なるほどね。
だから、でもそれには、
うん、
もう全然、なんていうんですかね、全く、何もなく歩くんではなく、これだけはできるぞという武器を見つけることは必要ですよね。
まあ、カーネルだったらレシピだったと。
うん、そう、レシピとか、うんうん、売り込むこととか、
うん
まあ、そういう、これは俺の中で絶対に負けないぞという武器を持つこと。
うんうん
でその武器というのも最初から持っていたわけではなく何度も失敗して初めて身につけるんですよ
なるほどなるほど
最初の時点では持ってないですから、
うんうん
うん、その失敗して成功して失敗して成功して、うん、その紆余曲折の中で見つけたフライドチキンの作り方そしてセールスですから、
うん、
の技術ですから
ドラクエみたいなね、
うんあうん、本当そうですねだから一見バカみたいなことでも真剣にバカをしてみると、
うん、
そうすると何かしら自分の身につくんじゃないかと、
うん、
でいろいろなものを見つけて強くなった自分こそ失敗から立ち直らせてくれる最大のレシピなわけですよ皆さん
決まった感じで言ったけど
そう、うん、だから失敗して自分を作っていきましょう
なるほど
そのレシピでは
いはいはい
レシピで持ってもう
とんでもないね道頓堀に投げるとかはね、
うん、そうとんでもないです、
うん、
素晴らしい
人ですからこんなすごい人だったと
だからそっからまた成功してますから、
うん、
それがまたちょっとムーブメントになって、
うん、
そこら辺のなんかそのフライドチキン、
うん、
むちゃくちゃ売れたらしいですから
へえ
話題になって
じゃあカーネル・サンダースの、うん、まあ亡くなってなお失敗成
功そうそう
失敗成功を繰り返してるんだ成功
ピンチからチャンスへというのをやってますから、
うん
だからもう失敗することを恐れて動かない、うん、それが一番の失敗だと僕は思いますね
お
えいやいやええこと言ったでしょ
今の
いやいやいやおーで済ます話じゃないいいこと言ったよね
いやいいこと言った
で最初につながってくるんですよ
最初
につながってくるんですよ YouTube 始めようと思ってるんですじゃねえよ始めろよまず
始めてから言えと
始めてから言えよ、
はいはい、
思うんですよ
なるほど
何するにも、
うん、
まずは始めてから質問しましょうよ
なるほどな
これした方がいいですかねじゃねえよまず始めろよ、
まあ、やれるんだったらってことね、
う
ん、
でも私はちょっとこうこうこうでこうだから向いてないと思うんですよねじゃねえよ
じゃあやめりゃいいじゃん
まずやれよバカ野郎って
向いてない
なんだよってそうなんですよほな最初から質問してくんだよそもそもっていう話ですから、うんうんうん、まずは一歩踏み出してきて、
うん、
歩き方走り方を教えてくださいねって言わないと、
うんうん、
止まって家でゴロゴロしてて どう？そっちじゃねえよって思うんですよ。
あ、いい、いいらしいね、そっち。
いいらしいね、そっちじゃねえ。
儲かるらしいね。
そうそうそうそう。あの、夜も寝ずに走ってるから、こっちは。そんなんに。
ちょっともう、最初の怒りにまた戻る
んだ、ね。いやいや、ムカつくんすよ。
カーネル・サンダースの人生みたいな。
ムカつくんですよ。マジで、簡単に、うんうん、月に2回か3回しか上げてねえような奴らが、うん、コラボしてくれじゃねえよ、バカ野郎。死ぬ気で走ってんだよ、こっち。真夜中もおめえらが寝てる時もよ。それに、
なあ。
お前、コラボしてくれじゃねえよ。
ついに、
伸びると思うで。
怒り出した。
バカが、この野郎、
う
ん。
そうね。
見たら全然なの。もう全然力入れてんの分かんない。
それは伸びるのは伸びるだろうけど。うん、
あのね、人返してコラボしてくれとかとね、全部断ってるから、申し訳ないけど、うんうん、僕が面白いって思ったら、どんだけ、全然上げてないはないけども、うん、登録者数が低くっても、関係なくします。面白いと思ったら、うん、頑張ってるなと思ったら。
うんうん、
だから、まず、うん、ほんま、月に3回とかしか上げてなくて、
そんなにオファー来るんだ。
その3つが生配信とか、
うんうん、
全く編集してませんみたいな。
めちゃくちゃ、
しかも、全く、
うん
まとまってなく、話したい話、話すだけの人ら、うん。でも僕話持ってるんでじゃねえよ、バカ野郎。って思うんですよ。
ああ、まあ、相当あったんだね、最近。いや、
あるでしょ。
最近ね。
そりゃ、むちゃくちゃ来るんだから。だから、申し訳ないけど、そういうの断ってるから、ただ、うん、面白いと思ってる自分のことは。で、うん、すごい頑張ってる。
うん、
で、もっと伸ばしたいんです、だったら全然言ってきてほしい。
うんうん、
僕も全、面白かったら使いますし、
うん
うん。だからもうそこまでしてからまず声かけろ。コラボしてください。
説教だ。
コラボしてくださいとか、
はい、
YouTube 始めたいんですけど、じゃねえよ、うん、って思うんです。まずは動きましょうっていう。うん、失敗して、ね、俺膝に、
うん、
膝傷だらけじゃないとコラボしないから。
うん、
膝ついて何度も。
それはでも、うん、それはまあちょっと難しいよね。
いやもう体泥だらけになってないと。
いきなり最初から傷だらけの人はちょっとあれだけど。
体泥だらけじゃないと僕はもうコラボしないんで。
わかりました。
この人もほんま頑張ってる人じゃない、うん、しないから。それだけほんまに。はい、はい。はいちゃんと。
あと、その後に、俺っていう関門もあるから忘れないよね。
キョンさんは数字で見るから。こりゃ意味ないなってなったらコラボしないから。
うん、これはいいわっていう。う
ん、僕、第一関門なんで、今の話って、
すぐ切るから。
そうそう。今の話って玄関なのよ。入り口なのよ。うん。その後、岸本さんがいるんで、岸本さんはもっと俺よりも厳しいから、
うん、
それだけちょっとね、考えて、DM 送ってきてください。マジで。
すごいね。そんな対応室だったね。
いえ、はい、来てます、来てます。
はい、はい。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。